恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、新しい朝が与えられましたこと、特に今日はあなたが私たちのための罪の贖いとして肉を裂き血を裂いて十字架の上で死なれ葬られ、しかし三日目によみがえられたあの日曜日の朝であります。神様、あなたは今も生きておられ、すべてのものをその御手の中にすべて収めておられます。私たちの命でさえもあなたの御手の中にあります。そしてあなたはすべてのことを働かして益としてくださると約束してくださっていますから、ありがとうございます。どうか私たちがその身懐の中で、身腕の中で、世が与えることのできない平安の中で、神様、この新しい1週間もあなたと共に旅を続けていくことができるように助けてください。今日は子供祝福式も備えてくださったことを感謝します。小さなお子さんもあなたによってこのところに導かれたことを感謝いたします。神様、またお一人一人、神様、体調を整えてこのところに集めてくださったことを感謝します。お芋も若きも神様、共にあなたの祝福の中に行こうことができますように。小さき者が語りますが、この者を助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。リック・オーレンという方の書いた本、人生を導く5つの目的というこの本に従って学びを進めていますが、今日からはこの4番目の人生の目的、あなたの人生を導く目的が5つあるということなんですけども、これまで学んできました。1つ目は、あなたは神様の喜びのために作られたんですよ。大きなカシノキのような絵がそこには描かれています。大きな幹からたくさんの枝が分かれて上に伸び、豊かに葉を茂らせている、そんな優雅なカシノキのように存在そのものが喜び、神様にとってあなたの存在そのものが喜びなんだということを、語られていました。またそこでは神様を喜ぶ礼拝ということも学んでいきます。そして第二の目的は、神の家族となるために、その神の家族のメンバーとなって一緒に喜びも悲しみも分かち合って共に生きていくことを、家族となるために作られたのだよ、一人で生きていくために作られたのではないですよということが、語られていました。そこでは木の枝と枝とが握手をしているような絵がありました。互いに手を取り合って、共に生きていく、そんなことが進められておりました。第3の目的は、先週まで学んだところでありますが、あなたはキリストのようになるために、イエスキリストのようになるために作られたんですよ。あなたの将来の姿はあのイエス様のような方なんです。そんなことを学んできました。そこでは普段見ることのできない土の中に埋まった木の根っこ、大きな大きな木の根っこはどうなっているのか、その部分が描かれていました。周深くまでしっかりと深く広く根を張っていく、その時にだけ木は大きく上に成長していくことができます。そして嵐や台風が来ても倒れないしっかりとした木になっていきます。キリストのようになるためには、しっかりと御言葉に根ざして、御言葉に基づいた生活を、御言葉に浸る生活をしなければいけない。そのためには暗礁聖句や日ごとの御言葉に親しむ、まさに水路のそばに植わった木のようにですね、御言葉のそばに生きる、そんなことが進められていました。しかしキリストのように成長していくためには時間がかかるということも先週学びました。今日は第4の目的ですが、それはですね、神様に仕えるためにあなたは作られたんですよということが記されて、そこではですね、今の収穫の季節にぴったりなんですけども、どんぐり、トトロの絵を描いたりしてましたね、この前ね。どんぐりを、皆さん覚えることでしょう。秋になるとどんぐりが、こう木になるんですよね。で、この第4の目的のところも、実際に目に見える形でいろんな良い実を結んでいく、小さいかもしれないけども良い実を結び始めていく、 そのために必要な実際的な学びがここで語られていきます。枝にどんぐりの木がいくつかなっている絵がそこに記されるわけなんですね。さて皆さん、ここには車で来られた方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。今日ここに来られるのに車で来られた方、二輪でも四輪でもいいんですはい、ありがとうございます。私も二輪車の、バイクですね、憧れてですね、中免取りたいなと思っていたんですがまだ取れていません。でも二輪車でも単車でもこの四輪でもいいんですけども、車がですね何のために作られたのか、そんなことを考えたことあるでしょうか。まあ、車というのはですね、本当にこう現代の科学技術の粋を集めたですね、こう、このハイテクなんですけどね、いろんなところでこう素晴らしい適材適所の、材料が使われ、またいろんな素晴らしい技術がですねそこにはこう込められています。しかし車がもしガソリンを消費するためにだけ作られたとすればですね、これはどうなりますか。車というのはねガソリンを消費するためだけにあるんだよ、そんなバカなと思うでしょう。やっぱりそうですよね。今少しガソリンが安くなりましたけども、でも一時期かなりもう高くなってたからですね、車はガソリンを消費するためだけに作られて相談しているなんていうことになれば、もうそんなものはない方がいいっていうことに、持たない方がいいということになると思うんですね。しかし皆さんご存知のように、車はガソリンを消費するためだけに作られたわけではなくて、快適に、人が、自由にですね、遠い距離に、移動することができる、またいろんなところに、行くことができる、その手段として、この買い物するためにもですね、荷物を運ぶためにも、必要な手段として、作られております。さて人間が何のために作られたのか、このことについて、まあ、人間が何のために存在しているのか、自分の存在価値とか意味とか目的ですね、自分の意味とかこの分からないという人はですね、これは本当にもう悲惨です。二十歳前も私がそうだったんですけども、何が辛いかというと、人生の目的とか意味が分からずに、意味が分からないことをやり続けなきゃいけないということはもう苦痛以外の何者でもありませんでした。皆さんどうでしょうか。もし人間が食料や資源や神様の恵みを消費するためだけに作られたのだと言ったらどうでしょうか。人間は食物を消費するためだけに存在している、人間は資源を消費するためだけに存在している、そんな存在だったらいない方がいいということになりませんか。ある伝道師の方は強烈なことを言いました。神から離れて生きている人は、まあ、汚い話なんですけど、うんち製造機じゃないかと。ただね、食べ物だけ消費してね、それをね、その外に出して消費しているだけ、それは本当にですね、ガソリンを消費するためだけに存在している車のようじゃないですか。何のために私が存在して生きているのか、なぜここに置かれているのかわからない、それがですね本当に苦痛以外の何者でもないでしょう。もうそのようなものはですね、もう私なんかいない方がいいんだと思ってですね、早く死にたいと思うでしょう。しかし皆さん安心してください。人間はもっと素晴らしい目的のために、あなたでしかできないことをさせるために神様がお作りになったのであります。聖書では作り主という方が登場してきます。この方が主人公です。創造主なる神様はあなたでしかできないこと、これが任務ということですけれども、英語で言うとアサイメントという言葉が使われています。あなたでしかできないことがある、そのためにあなたを作られ、あなたをこの地上に生かしておられる、あなたでしかできないことがあるからこそ神様は今そこに生かしておられるというのです。そして神様は、作り主なる神様はあなたを用いてこの世界を良い方に新しく作り変えようとなさっているというのです。ですからあなたが与えられた任務を、神様からの任務を放棄するというかですね、受け取らないとすればどうなるでしょうか。世界は変わることがないでしょう。むしろ悪くなっていく一方ですね。けれどももしあなたが神様からの与えられた任務を受け止めてそれに生きていく、それは素晴らしいことが起こります。 あなた一人によって世界を変えることができるでしょう。この世界の未来はきっと良い方に変えられていくでしょう。そう私は信じます。で、聖書はそのように言っているからです。若者に何とかですね、中学生、高校生、また小学生、幼稚園生、何とかこう次の世代の若者にこの聖書の素晴らしさを伝えたいなということで、私はですね、音楽が好きなものですから、若者が聴いている音楽をですね、一生懸命こう聞くわけなんですよ。で、中学生、高校生の JJ 礼拝というのをやってますが、時々来たり来なかったりする女の子の中に、高校生に、アシドブラックチェリーというのが好きだという方がいらっしゃるんですよね。皆さんご存知でしょうか？高校生いらっしゃいますか？今日来た方、ご存知ですか？バンドのメンバーなんです。最近ではですね、その方のライブでは一番最後に、アンコールの一番最後に毎回この歌を演奏するらしいんですけども、この 20th Century Boys という名前のですね、歌を、ね、最近こう、テレビでも放映されています。私がちょうど長野に帰ってですね、実家にいた時にテレビがついていた時にちょうどその曲が流れてきたんですよ。なんか目が釘付けになってしまいましてね。これすごい歌詞なんですよ。耳がちょっとこうダンボになってしまったんです。どういう歌詞か、こういう歌です。壊れゆく大きな世界に、夢のないこんな時代に、そっとそっと息をして、無力で小さな自分に、死にゆく命の意味にずっとずっと問いかけていた。僕には何ができるのだろう。夢のために夢見ること、こんな僕を笑うかい。 Coming century 20th century boy、未来を変えて、夢と絶望を両手の中に。 Dream come true 20th century boys、 僕らは夢見て汚されてまた目覚めていく。粉々に飛び散った心と君のストーリー、きっときっと終わりじゃない。膝を抱え込まないで、自分を傷つけないで、もっともっと聞かせてよ。僕には何ができるだろう。君のために歌うこと、こんな僕を笑うかい。夢を持たないことより、夢のために泣いて傷つく方がいいって、そう思うんだよ。そしてその後、衝撃的な、私の忘れられないこの歌詞が響いてきたんですけど、今、僕が死んでも、世界は変わりはしない。でもね、生きていくことで、未来はきっと変わっていくと歌うんですよ。素晴らしい歌じゃないですか。この夢も希望もない、多くの方が自分の人生に見切りをつけて、こんな人生さようならって言ってですね、さっさと自殺して死んでいく人が多い中で、いや、そんなことを奨励するような、絶望の淵に叩き落とすような、そういう歌が多い中で、なんと希望に満ち溢れた歌ではないですか。今、あなたが死んでも世界は変わらないでしょう。でも、あなたが生きていくことで、世界はきっと変わります。これ、聖書が言っていることです。あなたは神に仕えるために、創造されて、神に仕えるために救われたんです。神様に仕えるように召されています。あなたでしかできない働きに招かれているんです。それを放棄すれば、あなたがあなたでなくなるんですよ。大切なのはどれほど長く生きたかではないでしょう。どのように生きたか、それを神様は問われると思うんです。そして、スイートキリスト教会は本当に素晴らしい教会です。たくさんの人生の経験豊かな方がいらっしゃいます。この教会を始めから開拓当時からですね、辻浦先生と一緒に路傍伝道をしたりしてくださった兄弟もいらっしゃいます。たとえ弱いを重ねて寝たきりになったとしても大丈夫です。神様は地上の人生の終着駅まで、この地上の人生の死というのは終わりではなくて新しい命の始まりですが、そこに至る時まで、最後まで神様は任務を与えてくださるんです。その人にしかできない、いや、その人でもできる。その一つは鳥なしの祈りではないかと思います。教会のために、誰かのために祈り続ける、その人の祝福を祈り続ける、その人の守りを祈り続ける、その人の家族が祝福されること、その人の子供が孫が祝福されることを祈り続ける、それはとても大切な任務です。その祈りなくして教会の働きを進めないでしょう。牧師もとても弱いんです。皆さんの祈りがなければ牧師は何もできないでしょう。私の 豊橋でお世話になった森川先生はこんなことを言っていました。牧師というのははしごを登っていくようなものです。下ではしごを支えてくれる、しっかりやったはしごを支えてくれる人がいないと牧師は落ちてしまうんです。そのはしごを支えるというのが鳥なしの祈りです。牧師のためにぜひ祈ってください。なぜかというとですね、一番狙われやすいんですよ、サタンに。簡単な話ですよ。トップの人をね、転がされたら全部ダメになります。牧師がね、スキャンダルを犯したら大変なことになります。もう教会全部がね、ダメになりますよ。求道者にも多大なマイナスの証にしかならないでしょ。でも、それが一番狙っているからこそ神様は、サタンはですね、一番有効なところを聞いてくるんですよ。だからもう本当にですね、私は牧師になってから、伝道者になってから、これは大変な仕事だなと思いました。本当にいろんな誘惑を次から次へと巧みな、いろんなことでですね、一つの比較をさせられたりですね、こういろんなことで、心を騒がせるような、祈りなくしてはもうですね、とてもやってられないようなことを体験するんですね。これはもう誘惑の 風当たりが強くなったとしか思いません。でも、それ本当に当然だろうと思います。私が倒れたら、私がもしね、とんでもない罪を犯したらね、この杉戸教会恥さらしになります。はっきり言って。そうならないために祈ってください、ぜひ。さて、今日、それぞれにこの神様が与えてくださる任務というのがある。あなたでしかできないことがあるということをこの覚えるんですけども、今日中心的に見たいのはこのヤコブの手紙2章26節の言葉です。司法にも書きました。もう一度見ていただけたらと思いますが、こんな言葉を、覚えたいと思うんです。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。非常に衝撃的なストレートな表現です。行いのない信仰は死んでいる。このヤコブの手紙はですね、特にこの2章の部分で、今日読みました2章の部分で、特にこう信仰義人とは違うような、信仰によって救われるんじゃないんですかというこの疑問が湧いてくるような言葉が、いくつか書かれているんですね。ですからこの、マルチン・ルターはですね、この箇所はあんまりふさわしくないということでちょっと遠慮したんですけども、でもじっくり読むならば、本物の信仰は行いが当然ついてくるということを言っているんです。この前福音喫茶、毎週金曜日にやってますが、今ですね、10人前後の若者が毎週集っています。ぜひ祈ってください。今日は福音喫茶に来ている若者もちょっとですね、参加してくださったりしていますが、こんなことがあったそうなんです。今週1週間何がありましたか。学校に爆弾を仕掛けたというニュースがありました。それで大騒ぎになってすぐに下校になってしまって、警察が何人も来て爆弾を調べたということで、学校の授業がなくなりましたという生徒さんがいましたね、高校生が。皆さんどうですか。今ここでね、電話がかかってきて、杉戸キリスト教会に爆弾を仕掛けました、あと15分したら爆発しますとかいう脅しの電話がかかってきたとしますよ。さあ皆さんどうしますか。嘘でしょ、そんなバカじゃないとか言ってですね、ずっとここにいたとしたらどうですか。でそれが本物の爆弾が仕掛けられていたとしたら、冗談じゃなくて本当に誰かですね、仕掛けていたとしたらどうなりますか。吹っ飛ぶでしょうね。でもその言葉を真面目に受け取って、その言葉を信じたらどうなりますか。一時退去するでしょう。これが本物の信仰です。罪を持ったままだと絶対に地獄に行くよ。天国には絶対行けないよ。悔い改めなければ救われないよ。嘘でしょ、そんなの。イエス・キリストの十字架がなければ救いがないよ。救いはイエス・キリストにしかないんですよ。嘘でしょ。と言ってそれを受け取らない。真面目に受け取らないとしたら、その人は間違いなくやがての時に滅びを刈り取っていくでしょう。でもその言葉を真面目に受け取って、本当にイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったんだ、それを感謝して受け止めていくならば、誰であっても救われるということですね。要するに私が言いたいのは、信じたら、その信じたように、その言葉に従うということですよ。 時限爆弾を仕掛けたぞ、こう危ないから逃げろと言われたらですね、それを信じたら逃げるわけですよ。逃げないということは信じてないということなんです。行動が伴ってないですよね。そのことをこのヤコブ書は言っていると思うんですよ。もし本気で信じたらその言葉に従うはずでしょ。従ってないその言葉を軽んじていくとすれば、それは本物の信仰じゃないですということであります。でもこのヤコブ書をじっくり見ていきますと、1章のところでも、あ、2章の1節でもそうなんですけども、この書物は誰に対して書かれているかというと、未信者ではありません。信仰を持っているよと言っている人に語られています。私の兄弟たち、これは特別な親しみを込めた神の家族への、クリスチャンへの呼びかけです。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主キリストイエスを信じる信仰を持っているのですから、と持っていると言っている人に語られているんです。それでもですね、持っているとは言いながらこんな生活をしているという人に語られたんです。例えば、まあ、そのまま出てきますが、エコひいきしてはいけません、人をエコひいきしてはいけませんという言葉が出てくるんですね。自分はクリスチャンだ、キリスト者だと言いながらですね、エコひいきを、差別をしている人が教会にいるとすれば、それは問題じゃないかということなんです。例えばこれはこの礼拝の場面が想定されています。このような礼拝の場面です。あなた方の会堂に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってきて、みそばらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。立派な服装をした人には目を留めて、この VIP 待遇をして、で貧しい人にはですね、この粗末な待遇をしていたとしたら、それは神の家族、神のクリスチャンだというものに対してあるまじき恥ずべき行為だということであります。自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんかと。貧しい人を軽蔑したのだ。それはもし人を影響不意気するなら罪を犯しており、立法によって違反者として責められると、そのように記されていることがあるわけです。いつの時代にも人間は差別ということを、エコヒーティということを、どのような民族でもしていると思います。この利根川の流れを変えた徳川家康もですね、首脳交渉、そしてその人、その下にですね、今でも問題になり続けているこの差別問題の、この人種差別の階級を作りました。昔話ではありませんね。今でもその根強い同和問題というのがありますよ。同じ人間なのにどこが違うんですか。アメリカとかでは人種差別、肌の色の違いがありますよね。ブラックゴスペルがなぜ神の素晴らしい恵みを歌い上げることができるのか、それは本当にですね、厳しい差別とか迫害とかそういうのを味わってきてですね、かつてのイスラエルの民のような奴隷のような経験をしてきたからでしょう。だからこそ苦しんでいる人を励ますことのできる希望の歌が歌えるんです。しかし、このもし信仰を持っているという人が差別をするならば、それは行いが伴っていない死んだ信仰だというのであります。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいる。そんな信仰があなたを救うことができるのかと問うております。そしてですね、この人種差別をすること、それにもなって、こう貧しい人、飛んでる人とか貧しい人とか、そこに差別を設けることにおいても、それはですね、人殺しに例えられています。いや、その通りだということが聖書は語っております。十節以降のところを見ますと、この差別は人殺しなんだということが語られています。立法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら、勧誘してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで、勧誘しなくても人殺しをすれば、あなたは立法の違反者となったのです。この文の流れで見ますとですね、殺してはならないとも言われたんだ、人殺しをすればあなたは立法の違反者になったのだと語られていきますから、差別をすることはまさにその人を阻害して、その人の居場所をなくしていくことですから、その人の存在を殺していくことだということなんです。それ神の前に殺人です。立派な、 そんなことをしている者が救われたと言えるのかということですね。誰かが自分には信仰があると言っていながらその人に行いがないなら何の役に立つか。信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。そのことをヤコブは言いたいのであります。そしてアブラハムの信仰の父のアブラハムの姿も記していきます。20節以降のところです。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたは見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです。そこだけ見ていくならですね、行いが義とするのかということになりますけども、そうではありません。本物の信仰を持っているからこそその行動が伴っていくのだということであります。アブラハムはどのような信仰を持っていたのでしょうか。ヘブル人の手紙はこのように解説しています。一箇所だけ聖書をお持ちの方は、確認したいと思いますけれども、ヤコブの少し手前にヘブル人への手紙というところがあります。ヘブル人の手紙の11章を見ますと、歴代の信仰の先輩たちがどのような歩みをしたのか、雲のように取り巻く証人たち この生き様が記録されています。それ本当に、多くの信仰者たちを世代を超えて時代を超えて国境を越えて励ましてきた言葉であります。ヘブル人の手紙の11章の、17節以降のところで、信仰の父アブラハム この特に息子イサクを捧げた場面で、彼がどのような信仰を持ってその行動に、臨んでいたのか、そのことを見たいと思います。17節はっきり書かれています。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは語れる。信仰というのがあります。聖書の信仰というのは神の約束、神の言葉を信じる信仰です。アブラハムもそうでした。アブラハムは今年の標語節句ですね、天を見上げてみなさい、星を数えることができるならあなたの子孫はそのようになると言われたんです。そして具体的にはイサクから出るものがサラさんとの間に与えられる一人息子、イサクから与えられるものがあなたの子孫と呼ばれると。ところがその遺作を捧げようとおっしゃったんですよね、神様。しかし、アブラハムは信じました。神様がそうおっしゃったのだから、たとえ私がこの子を殺したとしても、この子を本当に捧げたとしても、神様がこの子を蘇らせてくださるはずだと、そう信じたんですよ。復活信仰です。神様は死人を蘇らせることができる。神には人を死者の中から蘇らせることもできると信じました。考えました。これがアブラハムの信仰なんですけれども、彼はそのイサクをほふったのですね。信仰があったからこそほふったんですよ。私が仮にこの子を殺したとしても、神様が生き返らせてくださる、必ず生き返らせてくださるはずだという思いで、本気でその子をほふろうとしました。神様が見たかったのはその心の動機でした。本当にその人が信仰があるのかないのかというのを行いによって確認しようとしたんですよ。そうです。見えない信仰がどういうふうに見えるのか、それはその人の生き様に現れてきます。行いに現れてきます。本気で信じている人はそのように生きるでしょう。そのように生きていないとすれば、その人を救うような信仰じゃない 何か本物の信仰から外れてしまっている、落ちてしまっているということであります。神様は今日私たちの信仰を確認して問われていると思います。私たちの持っているという信仰はどのような信仰でしょうか。神の任務に基づいてですね、その任務に応えているような、実際の生活の中で神の任務に応えているような、そういう生き方でしょうか。それとも実際の生活では普通の人と世の人とあまり変わりない生活をしてですね、その中で心も暗くなったりとか、いろんなことでですね、希望を失っているとすれば、もう一度神様にその信仰を新しくいただく必要があるかと思います。最後にこの立法蓮の本に書かれていたこの奉仕への招きについて、ちょっと文章を読みたいと思います。あなたはこれまでに教会の働きや奉仕に携わったことがありますか。もし携わったことがないのでしたら、何を言い訳にしてきたのでしょうか。まあ、いろんなことで言い訳するんですよね、私たち。でも聖書の中のいろんな人物を並べてですね、この私たちを励ましています。アブラハムは高齢でした。もうカレーにカレーを加えてですね、高齢者です。後期高齢者になっていました、アブラハムは。ヤコブは心配性で、レアは魅力に欠け、ヨセフは虐待を受けていました。モーセはどもり症で、ギデオンは貧乏で臆病で、サムソンは強依存で、ラハブは不道徳な女でした。ダビデは人妻と浮気をし、多くの家庭問題に悩まされていました。預言者エリアは自殺願望を持っていましたし、うつ的な症状の中で苦しみました。エレミアは落ち込みやすく、ヨナは腰が重たく、ナオミはヤモメでした。バプテスマのヨハネは相当風変わりで、ペテロは衝動的で短気でした。マルタは思い煩うことが多く、サマリアの女は何度も結婚に失敗していました。ザーカイは人から相手にされないような人間で、トマスは疑い深く、パウロは健康が優れず、テモテは臆病でした。随分といろんな人がいるものです。彼らは普通の基準からすると受け入れがたい人たちではありましたが、神はそれぞれをご自分の働きに用いられました。もしあなたが言い訳をやめるなら、神はあなたを豊かに用いてくださるでしょう。それぞれ神様にお祈りの時を持っていただけたらと思います。あなたでしかできないことがあるということですから、神様にそれを尋ね求めて、その使命、この任務に生きることができたら本当に幸いな人生だと思います。それぞれの言葉で祈っていただけたらと思います。憐れみ深い神様、あなたの前に私は本当に取りに足らない愚かなものでありますが、神様、あなたは私たちを作られるときに、それぞれをユニークに作ってくださり、世界でただ一人しかいない素晴らしい宝物のような存在として作ってくださり、それぞれにその人にしかできないし役割、任務を与えてくださって、私たちを豊かに用いようとしてくださっていること、私たちを用いてこの世界を良い方に作り変えようとしてくださっていることを覚えます。どうか神様、祈りの中で、聖書を読む中で、また日常生活の中で、あなたから与えられているものを確認し、そしてその任務に忠実に生きていく私たちとしてくださいますように。そのようにして本当にこの希望のない世の中に希望の光を届けていくことができますように。実際に目の前で困っている人がいたならば、本当に愛の手を差し伸べていくことができる、そのような本物の信仰を私たちに備えて養い導いてくださることをお願いいたします。神様、ありがとうございます。あなたの御手にお祈りいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。